レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたけどね、レディオ 2.4 キロですよ。はい、こういう始まり方ですね。はい、はいっていうね、こういうの。いやー、しかしね、今日は初めて、まあ、うーちゃんとこっち3年1に1回ぐらいあるかないかっていうのあったんですけどね、初めて僕の事情で収録を遅らせましたね。今日はやっぱ大物ぶり発揮しちゃって、こういうところは噛んだけどね、発揮しちゃって、うん、もうあれですよ、今日はまあ、水曜日の相変わらずいつも9時ぐらいから始まって、まあ、お仕事だって6時ぐらいには終わってですね、7時には帰ってこれたにもかかわらず、なんと私収録よりも女子とお食事することを優先しました。今日は本当にふざけやがって、畜生って思ってさ、1時間ぐらいで帰るもんかなと思ったら、これが意外と盛り上がっちゃった。2時間、もうその瞬間にね、ごめん2人って俺思ったもんね。もう今日はごめん、今日はリスナーの皆さんごめんなさいと、今日はね、俺この女子なんとか落とすよって思ったけどね、すっかりスルーされちゃったっていうね。だから途中は本当に、あ、今日はもう収録ないんだろうと、もう生放送になるかもしれないと、やっぱジョニー大人記念って言ってね、俺はその女子家まで送ろうかと思ったけどね、やっぱ皆さんそこはギリギリ1時間送らせてもね、やっぱ今日は収録があるって言ってその女子送るの僕は諦めましたから、本当に。でちょっとリスナーのみんなカンパしてさ、ちょっとジョニーのチェを卒業するようにしないとちょっとまずいんじゃねえかこれ本当にって、だんだんずうずうしくなってきちゃったけど、そうこの間まあ、某リスナーさんと某熱心なリスナーさんのうちの一人でちょっとスカイプやってたんですよ。某呪いかけちゃった方とはちょっと違う方のね、男子のリスナーさんと話しててね、でいやーなんつって言っていろいろこう話してて、やっぱいやでも今年はね、やっぱニーチェちょっと半分なくなっちゃいましたよね、楽しみって。そうなんですよ、どうしようかなと思っちゃってなんつって言って、でニーチェでも考えてみたら、ニーチェのニートの方はね、ニーの方はまあもう一回ニーやろうと思えばできるわけですよ、いつだってね。だけどこのねチェの方はね、一回使っちゃったらもう二度と元に戻れないって話になって、これやっぱ大事にすべきなんじゃねえかって話になってきて、やっぱ狙い定めていった方がいいねみたいな話になってさ、そういう話しててさ、だからよくニーチェニーチェっつって言ってね、僕に呪いかけちゃった某リスナーさんも画像ニーチェにしてましたけども、元からニーチェ好きだったか分かんないけど、結構これレディオ 2.4 キロリスナーの間ではこのニーチェって言葉結構ヒットしましたからね。これ2年半結局使ってましたから、毎週のように生放送になってからは、これがもう半分使えないっていうのは、そろそろ新しい言葉本当真剣に考えなきゃならないっていうね。やっぱフェニックスかな今やっぱな、これはフェニックス、パタパタパタっていうやつね、本当にあやらしてくこれちょっと今日ね。でも女子とねお食事してた時にね、ちょジョニーなんかネタないの、そういうなんか一発ギャグみたいなって言った時にパッと一瞬フェニックスが思いついたんですけども、ちょっとね、蒲田のね、おしゃれなカフェでやる勇気はちょっとまだ僕はありませんでした、そこは。まだ青いと思ったね。ギリギリ青いなと思ったもん、俺。そこでやっぱ、滑るだけのね、ちょっと同居つのは来年欲しいね、やっぱり。フェニックス、パタパタパタってその子さ、やるといいんだよ、これ。ほんと元気出るからね。もう、今日もさ、もうバイト先でももう、やばい、愚痴ったらダメだ、愚痴ったらダメなことになるわ、ほんとね、もう。いやー。楽しいね。何が楽しいってさ、やっぱね理想だったわけですよ、僕にとって。お仕事終わった後に、なんていうのかな、その、まあ、その、まあ、彼女蒲田住んでますからね、今日。いやそういうあれじゃないですよ、いや僕はそういうあれだと思ってますよ、本当に。どうやって襲うかと、襲うって無理くりってわけじゃなくて、どうやって男になろうかっていうね、そういう野望を秘めてその女の子と喋ってましたけども、その、まあ、仕事終わった後に、あ、じゃあご飯でも、なんてさ、言えるこの喜びね。いやー、またこれは、リア充、僕よりもずっとリア充の経験が長いでさ、もうリスナーさんたちからすればね、なんでそんなことって思うかもしんないけど、これね、いいんだよね。これ確かに、これ。これいやもうね、ちょっと今日はちょっとタイミング悪かったから、ちょっとこうなんだ、まあ、収録日に重ねちゃったけども、他の日にはやりたいわね。これ飲み行きますか、行きましょうって、これ言いたいんだよ。 なんつうの、だからね、例えばコチさんとかと合流してもいいわけですよ。まあな、コチさんもうすぐ仕事終わったらすぐ家帰っちゃうからね、俺がもう藤沢着く頃にはコチさんいないからな、藤沢にな、ほんとな、うーちゃんも出てきてくんないしね、ほんと山奥に住んでるから。いやでもなんかその蒲田で、まあ、僕仕事がちょっと東京の方だったりとかしましたから、今日はだからその帰りにさ、じゃあ6時30分に蒲田のロータリーの前で待ち合わせね、なんてこう LINE でやり取りする俺みたいな。ハイテクですよ本当に。しかもこういう時に限って関西では電池がすぐ切れた iPhone がなぜか今日はすごくよく持つっていう、こう本当になぜか俺の空気を読んでくれて、ちゃんと電車の中でもスカイプでごめんちょっと10時になるわごめんねって二人にも言えるみたいなね。いつもあれよ、今日だって朝さ、ちゃんと充電フルして行ったのに、もう電車の通勤の間1時間の間にもう 70% に減ってたからね、もう iPhone は。早いよやっぱり、さすがハイテク iPhone4S だけどね。いやちょっともう一個報告がありましてね、まあいやちょっとまあ実はですね、まあ2個あるんですけども、1個は悪口で1個はちょっと良かったって話なんですけどもね、日曜日にですね、あの茅ヶ崎音楽祭っていうのあって、ちょっとそれ友達と行ったの、イエーイなんつって言って、で友達に DJ のとこなんか顔出してイエーイイエーイなんつってやって帰ってきたわけ。そしたらね、まあ昔このラジオがまだペーペーだった頃に、あの天才になる前のね、あの僕は努力して天才になったタイプですから、あ天才になる前の あのラジオに出てくれた某ボーカリスト あのケイちゃんとですね、まあ、その当時の放送聞いてくれた人は分かるかもしれないですけど、まあ、僕ね昔ケイちゃん大好きでもう恋焦がれてたわけですよ。なんとそのケイちゃんがですね、その茅ヶ崎音楽祭に来るらしいって話を聞いて、4年ぶりに会ったわけさ。あったあったよ。いやこれがね、ケイちゃんは某なんとかブックで見る限りじゃ、なんか俺はそんなタイプじゃなくなってるぞなんて思ったんだけど、会ったらまあ可愛くてさ、波来ちゃってんだ今本当に。また来ちゃった、もう本当に。なんかでその後みんなでね、まあ、某僕の行くカフェ、こっさんのよくご存知のあの某ウーズーカフェに行ったわけです。ウーズーカフェにそこ行ってもさ、なんかケイちゃんがやたら俺のこと見るんだよ。あれ俺のこと好きになってるぞ、あれちょっと絶対間違いないぞ、あれこっちさん、これ間違いないよマジっす。あれね、ケイちゃん若干俺のこと好きよ。うん、いやいけそうな気がするっていうやつ。今さら古いけどね、これもうエロ詩吟じゃねえんだからっていうね。なんかやたら俺のこと見るんだよ。でなんか俺のこといじるんだよ、こうさ、タール愛情の裏返しだな、で愛情の裏返しだろそれって言ったらさ、いや愛情っていうか友情っていうかっていう子言ってて、なんかその言い換える感じ、俺のことはあれ結構好きだぞ。あれ多分俺がもうストーカーのようにその恋焦がれたことを思い出して、ちょっとねまた熱い気持ちになってるね向こうは。皆さんこれついにですね、私の重しが取れる日が近づいてきてますよ今本当に。もう半分はもう腐り切ってますから、もう本当ペンチは買ってありますもん本当に。あとそれにこう手加えるだけです。これ僕じゃちょっと手加えられないんで、あくまで女子がパキンとやってくんないと、うん、重しなしで久々に歩けるっていうね。まあ空飛ぶのはちょっと諦めますけどね。だからスピッツと反対、空も飛べるはずなんつって言って病弱な男が歌ってたけど、本当にもう空飛ぶのは、や冬は寒いよの、本当に飛んでみたらわかるさみんなも本当にね。いやでね、まあそれでウキウキしてたらね、でそのまあちょっとね、その後じゃあもう一軒ちょっと行こうかなんつって言って、でその中のメンツの一人がさ、ちょっとこの近くでちょっとバーつうかそこでちょっとライブやってっから、ちょっとそこ行かないなんつって言って、あ行こう行こうなんつって言ったわけ。で行ったらさ、もうちっちゃいバーなんですよ。昔行ったことあるんですけどもね。
バーって言っても村上春樹みたいに気負った感じのあれじゃないのよ。全然藤沢市の1階のさ、田舎者がちょっとたまに顔出すぐらいのとこでさ、でスッと行ったらもう大音量で音楽鳴ってるんですよ。 DJ がいて、でなんかレコードかけてさ、でロックンロールもう思いっきりだから AC/DC とかさ、ゼッペリンとかこういうのかけてこう、で俺もそういうの好きだからわーなんて乗ってたわけ。で楽しいなーなんて思ってこう乗ってたの。そしたらさ、
そこの店長みたいなクソ親父が俺のとこ近づいてきてさ、ね、うん、いや褒めてるんですよ、可愛いって意味でね、うん、いい意味でね、クソ親父が近づいてきてね、あの、な、飲むの大丈夫って言うわけよ。で、あ、大丈夫大丈夫、あの、さっき俺も飲んできちゃったからなんて言って、金いらないって言うから言ったんだよ俺それね。そしたら、いや、うちね、飲み屋だから頼んでもらわないと困るからって言うわけ。ああ、ごめんごめん、あ、じゃあじゃあコーラお願いしますって言ったら、いや、俺に言われても困るしとかって言うわけ。いや店長のお前に言って出なきゃ誰に言って出てくんだよみたいなさ、でいきなりなんでそんな上から目線で物言うんだこの野郎と思って、でさ頭きたわけで、渋々コーラ頼んでね、もう10万円の借金の男ですから、今本当は390円のコーラだってもう払えないんですよ本当は、もうその度に弟にまた390円貸してって言わなきゃいけなくなるんだからさ、この野郎と思いつつ、でコーラチビチビ飲んで、まあ瓶のコーラ出してくれたからまだ美味しかったからよかったけどね、でこう飲んでてねなんて思ってさ、そしたらそのクソ店長がさバンドやるっていうわけで、そんなちっちゃい店よ、ドラムとギターとベースといて、でボーカルがいてさ、そしたらもうさなんてことはねえのよ、ほんとレコードだなんだってなんか自信満々にかけてっけどね、ほんとクソみたいなバンドで、今年も散々クソみたいなバンド見たけど、ダントツで一番ゴミみたいなバンド見てさ、俺ね、うわ、もうひどいもんよ。やっぱね、このラジオ最近自信あるけどね、俺正直言えばね、冗談ねんな、別所哲也と違うんだ。別所哲也は別所哲也でいいわけですけども、ふざけんじゃねえよって思ってたけど、あんな最悪な内輪乗りはないね、本当に。自分たちだけで喜んでんの、本当は。で、内輪乗りでも、やっぱ、オープンで店でやる分にはもうやっぱいろんな人引きつけなきゃならないじゃないですか。でせめて上手じゃなくてもその引きつける努力ってのはやっぱしなきゃいけないんで、こうあの倒れるにしてもそのせめてなんとかしたいっていう方向性に倒れなきゃダメだと思うわけ。これね、明石家さんまも言ってたけど、いや本当そう思うんだよ俺もさ。だからこのラジオだってダメだけどせめてなんとかってこういうとこないとさやっぱダメだと思うわけ。そいつらねえので、常連みたいな連中がさ、クソ長え MC、なんか MC もなんか、僕はなんか藤沢の外れの方に住んでなんとかですなんて話をさ、10分ぐらい延々すんだよ。まあこれも12分喋っちゃってるけど、この愚痴を。これよりももっとテンポのねえ話してさ、いや、これなんて比較にならない、ほんとね。もうこれだって一部にとっちゃもう天国のような声で、天国のような放送だって言われてるわけだから。それを一番連中が、とかって言われてさ、なんか40ぐらいの親父でしたそいつらみんな。こうはなりたくねえなと思ったよねやっぱり。でそのクソ店長もへったくそなギター弾いてさ、なんかニコニコしてんの、ぶん殴ってやろうかなと思ってさ、本当にてめえは喜んでっかもしんねえけどな、いやこの放送だって聞くやつ聞いたらそうかもわかんないけども、ここに思いっきりてめえのことデスノートに名前書きたいと思ってるやついるからなみたいな、本当にくんちくしようと思っても悔しくてさ、もうそれで頭きつ返って、でもケイちゃん一緒にいるわけですよね、なんとかなんないかなとかって思って、帰り送っていこうかなみたいな、そういうことちょっと考えつつですね、まあ日曜日終わったんですけどもね、問題は月曜日ですよ。ついに重しが取れかかってるっていうね、今度こそは取れかかってるって話あって、月曜日ですね、ちょっと女の子と飲み行ったんですよ、二人っきりで。最近はもうリア充だからね、本当にリア充ですよ、もう誰にも負けないなんて言って、今日蒲田で会った女の子に聞いたらいろいろあってなんていう話聞いてさ、あ俺だけじゃなかったんだと思ってすごい寂しくなったけど、そんでね飲み会って言っても二人でね、最初さその女の子お昼ぐらいにさ、あの共通の友人がいるんだけどその子来るって言うわけで、いや来ないらしいよなんて言って、もうその子に直接日程聞いてないのに、いや来ないっぽいなんてもう勝手にこっちで話進めちゃうわけよ。それはちょっと確認してね。そしてもう夕方ぐらいから持ち込んでるわけ。どうせ二人っきりだと会ってくんねえだろうなんて思ってたら、会ってくれるって言うから、やったと思って。で、9時にですね、某、小田急線の新宿のちょっと前の、何北沢にちょっとですね、二人で合流しまして、マック南口線にちょっと合流して、で、その子来て、あっ、なんて思ってさ、そんでその後ね、何食べたいなんて言うから、いやちょっとな居酒屋ねやっぱ行こうなんて言って行ってさ、で某ね焼き鳥屋さんに行って全品290円というね、そこ行って2人でもうバーッと食べて飲んで、 まあ僕コーラでしたけども、その子も僕が飲まないもんだからやっぱりそんな強くは飲まなくて、たくさん飲まなくて、でそれでまあ会計を終える時にですね、やっぱりねここはね金稼いでっからね、今あだ名一家の間じゃホリエモンって言われてる僕ですから、やっぱりね、うーん金持ってる、うん本当にもう金が溢れるように持ってる、まあ、10万円の借金はあるんだけどね、まあ、借金も財産だって感じで言ってるからね、今ね、もうお会計2350円でしたよ。それを私がですね、おいここ俺が出すよ、言ったねジョニーさん、2000以上初めて人に出したねジョニーさん、30来たよこっちさん、ついに言ったよ、かっこいい。でもあれよ、あ次さカフェ行こうよ、でカフェでいいよ、うん出してくれればいいから半分じゃあ そこ出してなんつって言いつつ、カフェで1時間したら、あいいよここまた、うん、それは2000円だったけど1000円だけでした、そこ出したね、そこはあれだったんだけど、うんつって、うん、そこはでもなんつうの、あのほらおごってもらうっていう体で一応話カフェ行ったけど、そこ1000円パッと出して、あいいよ1000円くらい出すよって、ちょっと多めに出したりして、さっさ、さっさ、さすが出して、で、その後さ、もうカフェでも言うんですよ。今日なんか帰りたくないな、俺。ってこうさ。行った、うん。でもそれでも終電の時間調べつつ、10時半ぐらいして調べたの。で、11時半が最終の終電。ね。それでもちょっとビレッジヴァンガード行こうよなんつって言って、でもまたそのカフェでもさ、その子がちょっと俺なんかもちょっと喋り疲れてちょっとふって一息つくとさ、うんいいよ無理して喋んなくてなんて言われて、そうじゃないんだけどななんて思いつつ、俺はお前を今日なんとかしようと思って張り切ってんのになんて思いつつさ、でビレッジヴァンガード行ってさ、そこでさなんとか終電逃してやろうと思って1時間ぐらいうろちょろうろちょろするわけよ本当に。でもあえて時計見て、あーやっぱ終電逃しちゃったなんて言うわけよ本当に11時あーやっぱ過ぎちゃったなんつって言って、どうしようかな俺満喫行こうかなこの後ななんつって言って、そしたらその子がさ、あじゃあ私も付き合うなんて言うわけ、えっていうさ、いや俺満喫じゃなくて2人で過ごすなら別のところがいいんだけどもみたいなさ、そのぐらいはなんとかするんだけどもなんて思いつつ、そんであの満喫行ったらですね、ペア席でいい子って聞いたら、うんいいよっていうわけ、おおでしょこれ、おおでしょこれ、おおでしょで、いけるでしょこれで、15番のペア席だっていうわけでさ、うん、どこだどこだって言って、あここか15、ガラッて開けたらむっちゃ狭いペア席なの、もうさ2メートルぐらいしかないんで横幅が、だから密着するんだよ体がさ、やっぱ僕ジョジョ読むとかって言ってたわけですよ最初はね、で4冊ガッと取って、その子も私漫画読むよなんて取って、その襖っていうかドア開けた瞬間に15番の下半身が男の子になりまして、一瞬にしてドーンと、あーみたいな、いや俺は今晩落とすぞなんて思いつつも半ば半分冗談ですよ自分としてもね、でももう興奮しちゃってさ、もう壁に寄り添うと、その子も壁に寄り添うと、もう2、30センチの位置なんですよその子が、興奮して若干ですね1分間に1センチずつぐらい向こうに寄ってって、向こうに寄りつつ向こうの肩に、うん、ちょっとごめん寄りかかって、俺ちょっとごめん、なんか変なんだ最近の俺は、だからちょっとごめん降りてきてるね、ちょっとごめん、うんちょっと、え何とかって言われて、うんいやちょっとさ、うんとかって言って、で膝が空いてるんですよ、でそこに、いややっぱこっちでなんつって言って膝枕してもらって、本当そしたらその子が、え私で寝る気なんて言って、いけてるじゃん。これ半分おもし取ってもいいっすかね、これ自分でもうペンチはもう、いけじゃん。で、まあまだ卒業してないわけですけど、結果的には。ちょっともう少し僕エスカレートしていこうかなと思ったら、こっから先はダメ、なんて言われて。飼い殺し的な。ってこう、 でもずっとその間もずっと寄り添ってました。本当も悔しいから。
いける？ええ、でもニーチェ卒業したらこれタイトル変わりますよね。レディオ 2.4 キロ 2.0 とか。
ニーチェと 2.4 キロ関係な
くて。あ、関係ねえか。そうか、俺の問題だったねこれ本当。いやだからそれあってね、で帰りちょっと反省したんですよ。いやなんか急に狼になってね悪いことしたなと思って、でそんでちょっと反省してたら向こうからメール来てね、また遊ぼうねって来て、でごめんさっき狼になってごめんね、今反省して帰ってるわなんて言ったら、うんいいよ気にしなくてなんて言って、え気にしなくていいんだみたいな、なんかあのはっっていうこう、
い
けそうって言われた瞬間ドキドキしだしてきた。ああ、ああ緊張する、うん、しかも今日11時にはこっちさん寝るにもかかわらず結局オープニングで20分も喋っちゃったっていう。いや今日はだからこっちさんを早く寝かそうっていうのがありますから、できれば20分ぐらいで全放送を終えるつもりでいったんですけどね、やっぱそうはいかないっていうわけで。いやでもね、まあこれこの子を聞いたらなんでネタにしちゃってんなんて言われるかもしれない。いやそういう意味じゃないんだと本当にね。やっぱここはありのままを全部喋る場所だから。で最近なんか女子熱がですね結構激しいですね。なんかこうちょっと
来てるな。これこっちさん年末に向けて空飛ぶのやめるよ、うん、やめるよ。
忘年会呼ぶか。
あ、呼ばないわ、呼ばないでおこうか。うん、それね、俺のバイト先の人も何人か呼ぶつもりだからね、あのオスになられちゃ困るからね、うん、そうそうそう、うん、それ大事にしとこう、大事にしとこう。フェニックスパタパタパタということでね、そんな感じの1週間でご贅やした、はい、というわけで、続いてはレビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
ですけどもね、いや今もうこの CM 中の間にももうコーチさんとですね、行けんじゃねえか、行くのか、これ行っちゃうの、これどうすんのこれっていう話ずっとしてましたね。だいたい調子乗ってるとろくでもねえ。でもダメだ、今年は乗れるときは調子乗っとくってのは俺のテーマだったわけだし、悪いことは全部フェニックスに持ってってもらってたね本当に。あ、羽ばたいてるな、うん、部屋に随分話したからな、先週から10羽ぐらい飛んでるわ今本当。俺の部屋の天井だからまあね、そういうことですね。もう落ち込まないで、できる限りなんかしとくっていうのはね今年のテーマですから、はい。話ずれちゃいましたけど、今日の一冊目はですね、これはもう面白かった、これはぜひ読んでいただきたい。というわけで今日の一冊目はですね、ジュノ・ディアスでオスカー・ワオの短く凄まじい人生という、ノーベル賞じゃないね、全米文学賞となんか全米もう一個なんとか賞っていう大きい賞をそのダブル受賞して100万部アメリカで売ったっていう、もう評判もね、批評家的な評判もいいし、売り上げ的にもすごい記録したっていう、まあそういう一冊でね、もう前になんだっけな、なんかどっかのなんとか秋とかいうその書評家の人がこの本すごく面白いんだって話してて、ちょっと見たいなと思ったらもう図書館でも一冊しかなくて予約でずっと埋まっちゃっててさ、でもう半年ってことないか、半年ぐらい前だね、予約してようやく最近届いてですね、まあ、今回読んだ見たわけなんですけども、これがですねオスカー・ワオという男の子が主人公でして、でこの男の子がねオタク系でね、まあ、アメリカの話なんですけど、ね、あの日本のアニメとか大好きで、あと SF とかねファンタジーとかも大好きな男の子で、すごく太ってて女の子にモテない男の子が、まあそのまあ、どういう風に生きていくかみたいな、そういうお話 でもう一個の話の軸がですね、そのオスカー・ワオ の、その家族の話がもう一個入ってきて、お姉さんのロラっていうのとお母さんの話と、それでおじいさんの話っていうのが入ってきてね、その家族オスカーとその家族をこうなんか同時進行で描いていくみたいな、そういうお話なんですけどね。でその家族にはね、ドミニカに住んでた家族たちで、 でアメリカにまあ移住してくるんですよ、お母さんの代からね。でその家族にはね、福というね、名前も出しちゃいけないその呪いみたいなものがかけられていて、その呪いにこう翻弄されていくみたいなとこもあってね。であともう一個かトルヒーヨっていう、これ実際にいた軍人みたいなんですけど、その独裁政治を引いたそのなんか将軍みたいなやつらにまたその家族が翻弄されてっていう、まあ、そういうお話がいろいろ組み合わさっていて、だからアニメからその独裁政治の話からオカルトまで入っててね、もう俺の好きそうなそのなんつうの、最近の言い方するとハイブリッド文学みたいな言い方するようなさ、もう全部ごっちゃ混ぜに入ってるみたいな。で当然なんかオスカーのそういう女の子にモテなくてみたいな、そういう繊細な部分もあったりとかしてっていうんで、これね確かにねやっぱ面白いんですよ。なんかその南米文学ってのはまあそんなに読む機会ないですけども、まあ、たまに読んでね、まあ、南米文学ってまああえてそのレッテルみたいなの貼ることもないのかもわかんないけども、でもその初めてなんかその南米の、ね、文学読んでなんか面白いなっていうふうに思ったとこあるっていうかね、そのやっぱ一種独特の空気がありますよ、その日本のアニメの話。またあれこの間の使用の家みたいなもんでさ、この日本のアニメの、ま、アキラについてとかってまた注釈がバーッと入るような感じ、情報量が多いっていうか、とかあとこうロード・オブ・ザ・リングの話とかするわけ、映画の話とかさ。でそういうとこと、その南米が持つなんか一種独特のさミステリアスな雰囲気っていうのがこううまく混ざり合っててさ、面白いんだよね。でまたねハイブリッド文学でなんとかとかって言うけど、その、まあ、トマス・ピンチョンみたいなまた話もちょっと絡んでくるらしいんだけど、やっぱりその視野が広いみたいなところで言えばね、ちょっと比較もなんかされるらしいんだけど、そのポストモダンのそういう難しい本と違ってこれってやっぱねもう上下2段構えとかじゃないですから、全然400ページちょっとの本だからもう全然読みやすいわけ、話も結構分かりやすいので、やっぱそこがやっぱ利点というかやっぱいいとこなんだろうっていう風に思ったのとね、まあそのさっき言ったように南米のその雰囲気とその日本のアニメっていうのが合致してっていうところもまあ魅力だっていうところ言えばですけど、あとなんだろうな、だからあとこのそのまあロラっていうそのお姉さんが割とそのオスカーのお姉さんですけども、そのお母さんにものすごく虐待されるんだね。で虐待一歩手前かな、でもすごくこう割とお母さんに冷たくされて、で実はそのお母さんも昔そのちっちゃい頃にそういう虐待の目にあっててっていう話も出てくるわけだけど、やっぱさもうその娘への感情っていうものをさもう省くんだよね、バッサリと。でやっぱそれってすごいこう現代的なのかなって感じしたんですよ。なんとなくこう今ありがちですよね、すごくそのなんかこう悪さしてる人が実は暗い過去があったから今こういう風にあるんだっていうような説明の仕方ってよくあると思うんです、これ本当に。でももうそういうのっていうのはもうお決まりだからあえて切っちゃうみたいな、そういう大胆さがすごくある本だなっていう、だからリズムとかテンポってすごく意識してる本で、だからとっても読みやすくてねとっても面白かったんですけども、一つその気になったところがね、やっぱもう日本のアニメだ、まあ、それこそアキラだマクロスだって話するわけですよ、ロボテックがどうだとかそれこそ X メンがどうだとかね。で実際僕ってそこにそう遠くない位置にいると思うんです、多分アキラとかそれこそオスカーが言うアニメってなんとなく触れたことがあるものっていうかさ、ましてやガンダムの話しないからダメだって俺レッテル貼ったけども、オスカーに対して。でやっぱそれと南米の文学が混ざり合って魅力があるとは言ったけども、やっぱねもしかしてそれを新しいって感じるっていうのは、もしかするとアニメとかそんな見ない人が読むとすごく新しいって感じるかもしれないなっていうふうに思ったんですよ。その実際もう例えばラノベとかだったらもう、まあ、僕そんな読まないですけども、こういう話ってきっとそのなんか神秘的なものと結びついて、またましてその主人公がオタクでみたいな話って、もしかしたらマシン英雄伝渡るだってそうだったかもわかんないですしね。だからそういうとこ言えばある意味で、まあ、よくこのレビューで言いますけども、その批評家受けする要素ってのはあるんじゃないかなと。やっぱそのインテリがなんだこれはってやっぱびっくりしちゃうみたいなさ、そういうとこもあるのかなとかって思ったりとか、あとねそのロラと、ロラはそのあれなんだよね、一人称で書いたんだよね。でもオスカーは 三人称で書いてるんですよ。だからつまりそのオスカーの友達がオスカーってこういうやつがいたんだっていうふうにこう語っていくわけですよね。オスカーに日記を読んで自分はこういう今本を書いてるっていうふうになっていくんだけども、やっぱそのオスカーが三人称であるっていうことは、やっぱそのこのなんだ書いたジュノディアスって人が実際はまあアニメとか好きでも、そのやっぱオスカーにどうしてもなりきれないって、やっぱその距離感みたいなところは実際はあるんじゃねえかみたいなこうねとこも感じたりとかして、だからそのハイブリッド文学でいいんだっていうところあるんですけども、まあ、読みやすいっていうところもすごくいいんだけども、なんかその使用の家とかドグラマグラとかみたいに、あとトリストラムシャンディみたいにこうもう読者置いてっちゃってもっていうような感じはちょっとないんだよね。だからこうすごいちょっとこう理知的というかね、そういうところはちょっともうあと、もうもっとあともうちょっとっていう、あとあともう少し読者も置いていくような世界観ガーッと傷つけてしまえば、多分もっといい本になったんじゃないかなっていうふうにはね読んでみて思いましたね。はい。あとまあそのオスカーがその女性に対してすごくその興味があるっていうわけで、その3次元のその女の子に対してあんま興味ないっていうんだよね。でそういうところでまたセックスみたいな話関わってくるんだけども、よく言うけどもやっぱそのセックスをだいぶこう重く捉えちゃうっていうかね、その愛とかそういうものをね、やっぱそこをちょっとこう茶化せないっていうのもちょっとなんか物足んないなっていう感じはしてですね、あと一歩ジュノディアスっていう感じは正直言うとしました。はい、とっても面白い本だったんで、でもあのおすすめです。これとっても読みやすいですから。はい、というわけで今日の一冊目はですね、ジュノディアスでオスカー・ワオの短く凄まじい人生でした。続いて2冊目なんですけども、編集点短かったかな、大丈夫だよ、2秒空いたから大丈夫だ、ね、で今日の2冊目はですね、まあ、前も紹介したんですけども、アントニオ・タブッキでね、夢の中の夢という、まあ、本を読んだわけなんですけども、これがですね、なんとまあオープニング聞いてくれた人はわかると思うんですけども、最近リア充だったもんで、この本読む時間を削って遊んでるんですよね、なんかほんとね。あと読めばいいところをなんか友達と 2,3 時間ずっと喋ったりとかして、もうこのラジオがなくなったら俺の人生はもうダメなのにもう関わらず、なんでそこにレビューに向かえないんだっていうところでね、なんかモヤモヤしてるところあるんですけども、まあそんな中ですね、田吹さんの本は短いということで、この間図書館で見つけた時にですね、あ、なんか緊急の足りなくなった時に読むのにすごくいい本だと思って借りたわけなんですけども、でアントニオ・タブキっていう人は、まあ、この間亡くなっちゃいましたけども、あのインドや総局という、まあ、本を昔読んで、もうとっても大感動して、こんな面白い本ないと思って、でその後逆さまゲームっていう短編集読んで、なんだか面白くねえなと思って、で、まあ、今回の3冊目なんですけどもね、今回の3冊目夢の中の夢、これねまさにタイトル通り夢の中の夢の話するわけなんですよ。だから、それこそタブキが好きなね、いろんなその芸術家とか作家とかね、そういう人がもし夢を見たらどうだったんだろうってことを、まあ、タブキが想像して、まあ、書くんですよ。だからドビュッシーの夢とかね、ランボーの夢とかさ、あとなんだろうな、俺知らないような人の話いろいろしてたんだ、まあ、そういう有名どころのさ人の話をこう夢をねこうタブキが紡いでいくわけなんですけども、やっぱさこの間読んだ長野真由美のさ、綿きら星なんだけど、何とか、よく忘れたけど、あの本もあったけども、あれみたいなもんで、やっぱこの、夢の話ってさ、ちょっとね、俺合わないのかもわかんないね。その、やっぱ何でもありじゃないですか、やっぱね。そうなると、なかなかそのちょっと読み込むのにはどうかなっていうとこありつつね。うん、まあ面白いとこもあるんですけども、どうもそのご都合主義的な雰囲気ってのは感じるっていうかさ、まあ、どう転がったって夢だからって言われちゃったらもう何も言い返せないっていうところあるしね。でもそのタブッキーがその言ってたのが、やっぱもう読む人がもうなんだろう、あるがままに読んでほしいとかね、あんま深いこと考えずにっていう感覚ってなんかすごくよくわかるなっていうところあったりとか、あとねこうだまた難しい話してましたよ解説で、やっぱその夢ってを見てる自分みたいなことで、またその自分との距離みたいなとこをまたいろいろ言ってましたけどね。なかなかもうこれもね、まあ僕も最近はですね、女子の膝枕の方がもう夢のような世界を味わってるわけなんで、なかなかですね人の夢まであんま興味ないっていうところもあったりとかして、
あんま感想出ませんけども、それでも出すと、うん、でもやっぱこのタブキって多分短いっていうとこいいね。これ菅敦子との対談で言ってたんですけどもね、やっぱ自分の小説ってすごくやっぱ短い、 それが自分にとってすごくいいペースなんだっていう風に言ってて、だからやっぱなんだろうな、こうやっぱ大長編書くからすごいとか短いもの書くからダメなんだとかっていうことでやっぱナンセンスっていうかさ、やっぱりその自分なりのそのスタイルを持ってるっていうところにやっぱそのタブキって人惹かれんのかなっていう風に思ったんですよ、なんか読んでてね。つまり僕も今まあ相変わらず小説書いてるんですよ。もうそのもう三日坊主でもう最近やめちゃってるんだけども、それでもなんか自分の中にまだあるのね。やっぱり半年ぐらい毎日せこせこ続けたから、やっぱりなんか俺やいつか書いてっていうとこあるわけだけど、そうすると情けない話、やっぱそのなんか新人のこの賞とかに応募してみようって思うと、なんか200ページからとか100ページ以上とかってなると、やっぱそこに向けて書いちゃうんですよ。だけどやっぱ本当はそんなの本末転倒っていうか、まあプロだからそういうこと言っちゃいけないのかもわかんないけども、やっぱりここでベストなんだっていう判断ができる方がやっぱいいっていう方と考えると、やっぱそのタブキが俺は短い話が好きなんだっていうのはね、なんかそういうとこは惹かれますよね。でまた単純に惹かれる理由として、やっぱりインド野草局っていう俺にとってすごく名作を書いた人っていうのがあるから、やっぱいいんですけどね。やっぱ気になっちゃって、やっぱ読んでみたい人ではあるんですね。だから批評とかの方が割と自分はもしかしたらタブキは向いてるんじゃないかなっていうところも感じたりはしました。はい、だからタブキはですね、まあ短いからまたいつか紹介すると思います。はい、というわけで今日の2冊目はですね、アントニオ・タブキで夢の中の夢でした。はい、というわけで3冊目ですけどもね、そんないきなりなんか無理くり編集点作んなくたっていいだろうって話あるけども、今日の3冊目はですね、これ短い本でした、前手元にあるんですけど図書館からもらってきた本、沢村貞子と植木仁しっかり母さんとぐうたら息子の人生論という、まあ、本を読みましてね、言わないブックレットですからもう60ページぐらいの薄い本で、まあ、2人が対談してるっていう、まあ、それだけの本ではあるんですけども、沢村貞子っていう人は有名な女優さんらしくて、俺多分あんまり見たことないと思う。で植木仁はね、皆さんご存知の通りスーダラ節の黙って俺についてこいのね、わかる、黙って俺についてこいのさ、金はないけど俺んとこへ来い、俺もないけど心配すんなとかね、女欲しいやつ俺んとこに来い、俺もないけど心配すんなとかさ、見ろよこの青い空って、こういうちっちゃいところから大きいところに向かうとすごく気持ちが大きくなるって、これ大健さんが解説で言ってたんだけどさ、ラジオで昔その黙っとるについて声かけた時に、まあそういう能天気男とね、まあ有名な女優さん対談なんだけど、で2人はよく昔共演したらしいんです。その植木仁が映画出た頃に、よく沢村貞子にお母さん役やってもらったって話してて、でまあ2人も仲いいらしいんだけどさ、でまあ基本的にはね、まあもう85年に出た本なんだけども、まあ2人とも60過ぎて、沢村貞子なんか77かこの時ね、でまあ最近の若者ってみたいな話するんですよ、やっぱりね。でもう30年前の話ですけどもね、まだ言ってやがる畜生なんて思いつつ、やっぱその印象に残ったのがね、沢村貞子って人はその芸人さんの家の人だったのかな、もうお父さんも両親もなんかそういう芸能人っていうかそういうことやってたらしくて、だからもう昔からそういう演じるっていう状況にいてつって言って、でやっぱ昔からこの世界なんとなく見てきてるけど、自分はこの世界正直言うとあんま向いてないっていうわけですよ。で向いてないから遅刻しないで行くし、向いてないから一生懸命やろうとするっていう話してたわけ。なんかそれってね、まあ、今僕バイト今もうやめたいって思ってるわけですけども、なんかわかるなと思って、せめてそこだけはちゃんとしていたいんだって、セリフも覚えて行きたいっていう風にね、あーって思ったのと、あと植木仁がやっぱりそのスーダラ節が売れた時にその能天気な男ってイメージがついたけど、やっぱ自分そういうとこだけじゃなくて、やっぱその能天気も一生懸命やっちゃうっていうわけでも、一生懸命やるとやっぱ能天気じゃなくなっちゃうっていう話してて、だからなかなかそのバランスで一時期ちょっと悩んだことがあるって話とかしててね、 なるほどなっていうふうに思ったのと、でそしたら沢村さんとかでもそういう人がやっぱスーダラ節でやっぱ歌うから良かったんだろうと、でやっぱ肩肘張っちゃってね、やっぱこう真面目で一辺倒だとやっぱ良くないっていうわけ、やっぱどっか隙がないとこうどうもその面白くないっていうわけだから、やっぱ植木仁が持つ魅力ってのがやっぱあの歌とマッチしたんじゃないかみたいな話しててさ、だから本当ですね、僕のことを喋りすぎだって言った女子にはですね、このラジオ一回聞いてもらいたいっていうね、僕だってレビューやってたね、まあ内地へ絞ってね、なんとか語ろうとか、なんとか人に読んでもらいたいっていう気持ちがやっぱあるわけなんで、なんとかその辺な、本当に、あ自分の話になっちゃったけど、だけどその言ってたのがやっぱその年取ると、この間これたまたまうーちゃんともそんな話してたんですけども、やっぱそのこの間の野生の呼び声じゃないけどもね、やっぱそのどっかやっぱタフになってくし、やっぱちょっとずる賢くなってくるとこもあってなんて話しててさ、あとはねやっぱなんとなくこう人が倒れてそうになったらやっぱりこう助けてあげられるような状況に自分はいたいっていう、こうやっぱ人と人お互い様なんだからって話してて、なんかねまあ最近の若者なんかちょっと甘やかしすぎだなっていう話もするんだけど、でもねなんか対談最近好きですね、なんで好きかって思うんだけど、やっぱその人がやっぱなんか言いたいこと言い合って、やっぱその相手傷つけるようなこと言うわけじゃなくて、やっぱ俺こう思ってさってやっぱ言うっていうのはやっぱなんか僕臨場感すごく感じますね、なんか対談って読んでるとね、だからね今年対談当たったなって思いました、すごく。あの井上陽水と五木ひろゆきの本にしてもそうだし、山田恵美とピーコのファッションファッションとかもそうだしね、なんかいいっすね、だから対談は月1ぐらいで挟んでもいいんじゃねえかっていうね、
まあでもね、まあ、大したことねえっちゃ大したことねえかな、でも植木仁沢村貞子ですから、みんな言うこと聞いて黙って読もうっていう、そういう感じありますね、はい。というわけでなんか大してまとまりませんでしたけども、今日の3冊目はですね、沢村貞子と植木仁でしっかり母さんとぐーたら息子の人生論でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、ニュース 2.4 キロですけどもね、今日もまたですね時間がないんじゃないかみたいな、そういう噂がないことないかな、途中ですねこっちさんと休憩中なんか喋ったりとかして、たまに 7,8 分とか行くときあるんですよ。そうするとねどんぐらいやったか分かんなくなってね、そういう時だいたい短い放送になったりとかするんだね、これ。こういうね、実は裏事情もあったりとかするっていうところでね。なんかやばい。ドライヤーの音がする。怖い。停電しねえよな。大丈夫だな。大丈夫なことにしとこう。というわけでニュース 2.9 ですけどもね。今日はですね、ランキングもありますんで、あれなんですけどもね、アクセスランキングがミクシーのがないな、これな。どこ読んだらいいんだこれ、国内、あれ総合アクセスランキングってあったんだけどな、なくなっちゃった、あった、これですね、今日は総合アクセスランキングトップ10 ランキングもあるのにまたトップ10って言ってもしょうがないけど、まずまあさらっと言っちゃいましょう、10位からまた6位までダダッと。10位、ノロ急増年末ピーク警戒を、本当ね、ノロとかね、僕も一回噂になりましたからね、ティファとデートの前にもしかしたらノロなんじゃないかって言って大丈夫でしたけど、ね、9位、ちょっと変女子のストック癖、8位、 TDL 開業初のおでん販売へ合わない、7位、気をつけるべき年賀状のマナー、マナーとか言うから年賀状送りたくねえんだよな、本当もちゅう長きで送ってきやがったとかまたガタガタ言うやついてさ、6位、現実では使わない漫画のセリフ。というわけで、そんな10位から6位だったわけですけどね。っていうか、
来年あれですね、東京ディズニーランド行きたいですね、こっちさんね、みんなで。ちょっとさっと僕もちょっと誘いますから、さっきの膝枕女子を。
まあ、こう言ってもな、大体ダメになるからな。
ね、
もうレディオ 2.4 キロ聞いてる皆さんだったらわかるでしょ、本当。ティファと来週会うんだなんて言ったら、ドテキャン食らったんだみたいな、そういう話散々してたもんな、本当。
あー、女女欲しい、本当女欲しい、抱きたい。というわけで、そんな、あ、またフェニックスパタパタパタ、あ、持ってってくれてありがとう。
うん、
そんなね、続いて第5位から1位まで。第5位、内村航平夫人は後輩、全国3位も。あ、後輩だったの。41歳のりか写真集でハイレグ、うん、見なくなっちゃったな最近。藤原のりか、米倉涼子がミュージカル出りゃ藤原のりか見なくなるし、藤原のりかがミュージカル出りゃ米倉涼子見なくなるしだよね、で3位、 LINE、 Facebook 友達連携停止。あ、なんでダメなのか、 LINE が伸びてきてるから Facebook 警戒してんのかな。でもなんかあれなんでしょ、韓国と日本の人だけなんでしょ使ってんの LINE って。なんか世界中じゃあんま使わないみたいな話。使うか、スカイプ使うよねやっぱ基本的に。ね、なんで LINE がいいんですか、なんでスカイプじゃダメなんですかあれ。ねえ、スカイプでいいじゃないですかね。あ、携帯でできるからか。でもスカイプもできるもんね、スマホだったら。なんでよくわかんないですね。まあという僕もですね、そのデートするときの全部 あの予定は LINE でしてましたから。確かに呼びかけやすい、あの番号で登録してあるからもういるんだもん、すでにみんな。だからこう、わーいなんて言って、明日どうなんてパッと言いやすいわ、確かに。うん、で、2位、来た。小島&柏木カレンダーで下着姿。いいねー。54分の時間じゃなかったら、これ画像開いてね、感想言いたいとこだけどね、もう見ちゃったこれ。あら、いいわ、小島の下着姿。あの、お腹ぽっこりしてていいね。柏木由紀ってなんかな、よくはニンニクバナのブスって書いてあるけどね、そんなひどいこと言わなくてもってね。もう俺も言っちゃったけど今そうやって、いや俺がそう思ってるかどうかって話別だからね、言われてるって話だから。で、1位、加納恭子が28アリ以上縫う大怪我。もうこういう人はさ、なんかトラブル起きちゃうんだよね必ず。なんか強盗にぶん殴られたとかさ、泥棒に宝石盗まれたとかさ、そんでまたテレビ出てきちゃうんだもん、本当にな。でもなんで怪我したのこれ。あ、パーティーの帰りに25センチのヒール履いてたんだって。で、石畳でつまずき、膝から落ちて、肉がえぐれるほどの傷多いだって。肉がえぐれる。もう無理、俺そういうのもう、ジョジョだったら直せたのにね、本当。ちなみに加納恭子さん50歳だそうですよ。へぇ、出てきた頃はまだ綺麗だったかもしれないけど、最近ねちょっとこう顔がロボコップみたいな顔になっちゃいましたからね。なかなか迫力ある感じになっちゃったけど、まあお大事にということでね。もうね、やっぱあれよ、リア充だからもういちいち芸能人に噛みついたりしないわけさ、本当にね。やっぱりいちいち怒らないんだ俺だって。今日毒っ気なかったな、毒っ気ないな、こいつリア充で骨抜かれたなと思った皆さん。俺のこと舐めちゃいけない。というわけで続いてはこのコーナー。ランキング2点開き。来た。ごめん、机にぶっけてノイズ入っちゃったかもしれない。許してね。というわけで今日もですね、月一恒例のランキング。というわけで、純駆動に今週もお世話になります。というわけで、純駆動のですね、総合は売上ランキング。第10位から6位まで。第10位、マダイだ。横山秀夫で64。マリオカートやりてえよって先週言っちゃったからな。あ、先月言っちゃったからもう言えないな。ゼルダン伝説やりてえよ。これも多分言ったな。うん、ちくしょう。来た、9位。サイバー霊光でできるかな、高校。サブガル連中が読むっていうね。なんかこう、そこそこの仕事してて、なんかユーモアやろうみたいな。多分僕サイバー霊光好きなやつとは多分喧嘩しますね、本当に。そんな決まりきったようなことでいいのか、そんな会話ってのはって多分喧嘩するね。で、8位、蓮池薫さんで、ラジと決断。7位、 スイッチボリューム30なあなナンバー、スイッチボリューム30ナンバー12なんだ 何がどこだか分かんないね。で6位辛坊治郎で辛坊くん、あの人です。ウェイクアップ出てる人、土曜日の読売テレビのね、あれ、うん、ああいう風にああいう番組見るようになりたくないと思ったけどこの間見ちゃったけどね、まあ、そんな感じの10位から6位だったわけですけどね。
蓮池さんのよ読んでみたいかな。他のは読みたくねえな。
でも横山秀夫面白いところで大阪だった友達言ってたよね、うん、ちょっと気になってくるね、続いて第5位から1位。第5位来た、俺の師匠ビートたけしで間抜けの構造。まあ、映画は撮りたくないけどな、ああいう映画は。喋、うん、ればああいう風になりたいよね、うん。っていうか、ああいう弟子とかいてアパート住ませたいね、俺も本当に。なんで売れないんだろう、俺も。文句ばっか言ってるからかな、本当。売れてえな、本当。よい、まだ入ってる。渡辺和子で置かれた場所で咲きなさい。もう咲きたくないって何個も言ってるね、本当。冬だからもう枯れたいよ、いい加減ね。で、続いて3位。あ、俺この子好き。写真集ですけどね、撮った人は野沢。ただのぶさんかな。渡辺美由紀ファースト写真集見る神。この子かいね。おっぱい大きいしね。うん。おっぱい大きい子好きだね、俺やっぱり。おっぱい大きいからたくましい子好きだね。なんか元気そうな子ね。元気そうって言ってもテンション高くてさ、ジョニーって感じの子じゃなくていいから、こう、なんだ、元気な子いいっすね。渡辺美由紀そういう意味じゃ可愛いね。で、2位。山本彩ファースト写真集さやかみ。髪ばっかだな、2位に続いて、3位に続いてな、ほんと。なんなんだ、こいつは。ノーイメージだけどね。多分あれだろう。あ、あれだ。NMB の子だ。一番人気ある子だ。あで1位。ケリー・マクゴニガルで、スタンフォードの自分を変える教室。来やがった、こういうバカな本、ほんとに。何回変えりゃ気が済むんだっていうね。あなたは大丈夫って一回変えるでしょ。で次また別にあなたは大丈夫って書いて、もう、恋の裏表みたいなことずっとやり続けてんだもん、ほんとに。くだらねえよな、ほんとこういう本な。でもたまに読んでみっか。でもなんかあれなんだね、うん、要はこれ読んで影響されそうと怖いんだな。うん、まあそんな感じの10位から1位だったですけどもね。まあ今月はそうですね、渡辺美由紀かな、読みたいのな。うん、あと真ん中のコース、たけしの本面白くねえからな、うん。まあそんな感じの10位から1位でした。はい、ぜひもし参考にでもなれば、はい、もし読んだなんて言って感想をもらえたら嬉しいです。はい。だけどそんな感じの投げやりな感じのまとめの、ランキング 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでエンディングでしたけどもね、なんか今日早かったですね。なんかもうちょっと延長してやってもいいぐらいだな、本当にな。なんか喋りたいこといろいろあんだ、喋っちゃったな全部本当に、まあ、20分で1週間のこと語れるってのも悔しいけどもね、本当に、まあですね、そんな感じの、まあ、ぼちぼちとした1週間というか、まあ膝枕したりとかですね、結構なんか最近過激になってるらしいぞみたいなね。
これでね、もうちょっと本読む時間作れればもう俺人生言うことない今とこう女と。ああ最近ちょっとレビューのそのバランスちょっと悪いですね、ちょっとその辺はね。もうちょっとこう分厚い本がっつり読み込めるようにね、その辺がちょっと来年の、流れっていうか目標だったりしますね。はい、あと本書く時間ね。というわけで、僕も最近時間がないとかですね、時間に追われちゃって大変だとか、夜も眠れないとかですね、そういう生活感あふれるメールをレディオ 2.4 キロでは大募集しておりますんで、じゃんじゃん送ってください。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。